東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ディサネーのビタミンサプリ。この番組はディサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。秋も一段と深まり、紅葉が美しい季節になりました。日ごと肌寒くなってきましたが、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？今日も早速リスナーさんから届いたメッセージご紹介します。ラジオネームひさちゃん。リサネ、私はヨーロッパは2周したんですが、好きな国はやっぱりイギリスとイタリアです。イギリスはどんより空は曇っていても芝生などの緑がとっても鮮やかで、国民性が現れているなって思います。佇まいは紳士だけど胸の内は熱くて楽しむことを知っているところが好きです。そしてイタリアは国中が歴史の美術館ですよね。またどこで何を食べても本当に美味しい。私が行ってみたいのはアンコールワットやマチュピチュ、ドゥブロブニク。あー、もう今すぐにでも行きたいですとのメッセージ。ひさちゃんありがとうございます。旅好きなひさちゃん、いろんな国へ行ってるんですね。イギリス、確かにね、緑鮮やかなイメージがあります。ゴルフやサッカー、テニス、それからねポロやクリケットなど芝生の上で行うスポーツが盛んですもんね。またジェントルマン、礼儀正しく上品なイメージ、紳士の国とも言われます。そしてね、アフタヌーンティーが習慣で紅茶の消費量が半端ない。イギリスではね、毎日なんと1億6500万杯の紅茶が飲まれているんだそうです。そしてね、イタリアも素敵ですね。ひさちゃんが言うように国全体がまさに美術館です。食べ物もね、やっぱりすごく美味しいですよね。パスタ、ピザなど日本人も大好きなお料理発祥の国です。そして旅好きなひさちゃんが行ってみたいカンボジアのアンコールワット。こちらはね、世界三大仏教遺跡の一つと言われています。そしてペルーにあるマチュピチュ、一度は行ってみたい世界の絶景として人気の高い天空の要塞都市ですね。それからドゥブロブニクはアドリア海の真珠と呼ばれるレンガ色が美しい海岸都市。ジブリ映画のね、魔女の宅急便とか紅の豚の舞台のモデルにもなったと言われています。どれもこれもね、魅力的で素敵なところですよね。リサネーもぜひ行ってみたいです。ということで本日も始まりました、リサネーのビタミンサプリ。最後までお楽しみください。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第14回目放送、ちはやふる始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リサネーの視点から気になる情報を取り上げお話しするコーナーです。本日のテーマはズバリ、チャレンジする建築の世界です。ところで皆さんは建物とか見るの好きですか？リサネーはね、いろいろな建物、建造物を見るのがね、とっても好きなんですよ。もともとね、学生時代から見るのはとっても好きだったんだけど、大学を卒業してね、勤めていたのが建設会社だったんですね。日本はもちろん、世界中にね、いろんなビルやダム、トンネルなどを作っている会社だったんですよ。 どれもみんなね、みんな時間がかかるものばっかりで、ダムやトンネルなんかはね、山奥にあったりするから、何もないところにまず電気を引くところから始めるわけなんですね。一緒に現地に行ってる家族の皆さんも大変です。ものすごくね、苦労して作っているから、出来上がった時はね、もう本当に感動しました。今でもね、旅先に勤めていた会社が手掛けていた建造物なんかを見ると、とっても嬉しくなるんですね。今日はね、世界のね、ちょっと変わった建物についてご紹介してみようと思います。まずは中国の安徽省にあるピアノハウスという建物。これはね、建物がね、巨大なグランドピアノとガラス製のバイオリンの形をしています。ピアノでね、バイオリンっていうからにはね、リスナーの皆さんもね、なんとなくわかったと思うけど、これはね、なんと音楽学校の建物なんですね。こういうね、なんか物の形をしている建物ってね、結構多いんですよ。アメリカのね、オハイオ州にもね、バスケットビルという建物があります。形はね、バスケットボールじゃなくって、買い物カゴの方のバスケットですね。建物がね、取っ手のついたカゴバッグの形をしているんですよ。このビルはね、陶器や金物などの生活用品を扱う会社のビルなんだそうです。こういうね、遊び心があるデザイン、すごくおしゃれだし、とっても楽しいですよね。日本でもね、浅草に有名なビルの形をした朝日ビールの建物と金色のオブジェがありますよね。ビールの形はわかるけど、あの金色のオブジェって何なのって思いません？リサネもね、何なのって思いましたよ。周りの人に聞いてみるとね、金色のビールの泡っていう人がいたり、それからね、結構ね、あれね、金色のほにゃららに見えるっていう人もね、結構いたんですよね。確かにね、まあ、ほにゃららの形はしているけれども、まさかね。実はね、あの金色のオブジェの正体は、聖火台の炎、燃える心をイメージしたものなんだそうです。なんと炎だったんですね。そしてね、お隣の韓国ではなんとトイレの形をした世界で初めてのトイレ博物館があります。世界トイレ協会、なんとね、そんな協会があるんですね。その世界トイレ協会の会長さんで市長さんでもあったシムジェドクさんが、便器型デザインの自宅を2010年に博物館としてオープンさせたんだそうです。正式名は韓国語でヘウジェ、英語名でミスタートイレットハウスというんだそうです。こちらではね、韓国はもちろん世界のトイレの歴史を紹介、トイレの重要性を伝えるために作られたんだとか。博物館の中ではね、用を足す姿を再現した銅像などもずらっと並び、その表情はね、気張っていたり、気持ちを下げに放心して恍惚の表情を浮かべていたりするそうです。昔はね、トイレットペーパーなどないですからね。トイレットペーパーの代わりに縄で後始末する様子なども再現されているそうです。縄ってすごくないですか？痛くならないのかな？と、まあ、世界にはね、いろいろ面白い建物があるんですね。そしてそんな建物を設計デザインする建築家の人たちがいらっしゃいます。先日ね、リサネ、六本木の新国立美術館で現在開催されている建築家の安藤忠雄さんの展覧会へ行ってきました。安藤忠雄さん、1941年大阪生まれ、元プロボクサーで独学で建築を学ぶという異色の経歴の建築家です。1969年より都市ゲリラとして、それまでの既成概念を打ち破るような斬新なデザインの作品を次々と発表。1960年代にはその活躍の舞台を世界に広げ、アジア、ヨーロッパ、アメリカなど世界を舞台に様々な作品を生み出しています。斬新でありながらもね、光、水、緑といった自然との調和を生かして設計された安藤さんの建築は、まさにモダンスタイルという言葉がぴったりです。ちなみにね、安藤さんの設計した家、モダンすぎて冬は寒かったり、トイレに行くのにね、雨の日は傘をささないといけないというデザインもあるそうです。寒くてね、冬は家でスキーウェアを着ているっていう住民の方もいらっしゃるんだとか。でもね、そんな不自由があってもね、住み続ける魅力があるっていうのもすごいですよね。会場ではね、これまでに安藤さんが手掛けてきたいろいろな建築作品の模型が展示されています。リサネーね、もう建築模型とか見るの大好きなんですよ。だからね、もう夢中で見ちゃいました。 他にもね、会場には安藤さんの代表作である光の教会が本物と同じ大きさで展示されていたり、四国の直島プロジェクトのインスタレーションなども見ることができます。またね、多くの建築作品にチャレンジすると同時に、環境再生や震災復興などの社会活動にも積極的に取り組む安藤さん。会場ではね、安藤さんのそんな取り組みや未来に向けたメッセージなども紹介されています。日本が世界に誇る建築家安藤さんの半世紀にわたる挑戦と未来の展望に迫る安藤忠雄展挑戦、こちらは12月18日までの開催です。安藤さんの建築文化に触れてみたいと思ったリスナーの皆さんはぜひチェックしてみてくださいね。以上、リサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
リサネーのハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人女子を目指すため毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。本日のテーマはズバリ、働く大人女子のハッピー処方箋です。今日はね、まず番組に届いた OL リスナーさんのメッセージをご紹介します。まずはラジオネームはるかちゃん。リサネー聞いてください。先日給湯室で同僚のワイコちゃんと二人でいたら、いつもカッコつけてる上司 K 部長がやってきたんです。最初仕事の話をしていて、私とワイコちゃんが真っ赤になってうつむいているのを見て何を勘違いしたのか、今度飲みに行こうか、じゃまたとキザにカッコつけて手を振って立ち去っていきました。その後ワイコちゃんと私はトイレに駆け込んで大爆笑。だって K 部長のカツラがいつもより不自然にずれていたんです。真っ赤になってうつむいている私たちを見て自分に気があると思ったんでしょうか。さすがに部長ずれてますよとは面と向かっては言えないですよね。はるかちゃん、ありがとうございます。これはね、部長さんはね、勘違いしちゃったかもしれませんね。しょうがないなこの子たちと思ったかもしれません。いやだけどね、これはね、デリケートな問題ですからね。だけどね、最近のカツラってね、すごくよく出てきてるんですよね。実はね、リサネーもね、最近友達にあの人カツラなんだよって言われるまでね、その人がね、カツラだったってね、もう全然気がつかなかったことがありました。それぐらいね、自然によくできているんですよ。上司の方がね、カツラだったと気がついてしまった時の対応としてアンケートを取ったところ、気がつかないふりをすると答えた方がね、男女ともに圧倒的だったそうです。まあね、自分たちだってね、いつそうなるとも限らないですしね。はるかちゃんたちもね、面と向かってずれてますねとはね、言わなくてよかったと思いますよ。ただね、リサネはね、その後警部長さんがカツラのずれに気づいてちゃんと直せたかどうかが気になります。ちなみにね、リサネはその人に似合っていればカツラでも全然気になりません。そしてお次はラジオネームゆきえさん。リサネのラジオいつも楽しく聞いています。先日チーフに昇格したのですが、最近上司と後輩の板挟みになることが多くなりました。上司には理解してもらえず、後輩からはいろいろな苦情を出され、ほとほと困り果てています。任された仕事へのプレッシャーもあり、精神的にも疲れてきました。何か良い対処法はありますかとのメッセージ。ゆけさん、ありがとうございます。まずはね、チーフ昇格おめでとうございます。会社でもね、責任のある仕事を任されるようになってね、とっても嬉しく喜ばしいことなんですが、その分ね、もういろいろな悩みもね、増えちゃうんですよね。ゆけいさんのようにね、上司と部下の板挟みにあって悩んでいるっていうね、働く大人女子、大人男子の皆さんも多いと思います。皆さんね、もう本当に大変ですね。実はね、もうリサネーの周りでもね、職場の人間関係で悩んでいるっていう人は結構いて、こんな上司がいるからもう本当に嫌だとかね、新しく入ってきた新人とうまくいかないといったね、話もよく聞くんですよ。 そういった話をねよく聞いてみると、まずね上司の人にね不満を持っているっていう人はね、もう自分の状況をね上司が分かってくれないって考えている人がね多いですね。だからね、ゆきえさんのように部下を持っている人は相手の立場に立って、どうしてねその人がねそんなこと言ってくるのか、ちょっとね共感してみるのもいいかもしれませんね。またね、職場の人とねコミュニケーションをうまく図るっていうのも大事かもしれませんね。仕事以外にランチに行ったり、飲みに行ったり、普段からね話しやすい環境を作っておくと、上司の方にもね自分の話を聞いてもらいやすくなるんじゃないかなって思います。ゆきえさん、共感力とねコミュニケーション、この2つの力をねフルに使ってちょっと頑張ってみてください。だけどねもうほんとゆきえさんのようにねもう中間管理職の方がもう上にも下にも挟まれてねご苦労されているっていうのはね本当にすごくよくわかります。だからねもうお仕事から離れたら、自分のね好きな趣味とかを楽しんだり、ストレス解消したりして疲れた自分をね癒す時間もぜひ作ってあげてくださいね。最近ねリサ姉ねドリームっていう映画を見たんですよ。これはね1960年代アメリカの NASA 航空宇宙局でね働いていた3人の黒人女性をモデルにした実話なんです。まだね人種差別や女性への性の差別などが残っていた時代、そのね状況と戦いながら宇宙開発に貢献していった女性たちの様子が描かれています。人種差別ではねトイレなんかもね白人用と黒人用に分かれていたりもするんですよね。優秀でありながらね差別され、そんな辛い目に遭いながらもね決して諦めず、お互い励まし合いながら自分たちの夢に向かって一つ一つ乗り越えていく姿にもうとっても感動しました。これはね働く大人の皆さんが勇気やパワーをたくさんもらえる作品だと思うので、気になったリスナーの皆さんはぜひチェックしてみてくださいね。今日は日々働きながら奮闘する大人女子の皆さんのメッセージをご紹介、リサネなりに対処法などをお伝えしてエールを送ってみました。働く大人の皆さん、大変なこともいっぱいあるけど、みんな一緒に頑張っていきましょうね。以上リサネのハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365リサネーのビタミンサプリ、エンディングのお時間です。本日のリサネーのビタミントークではチャレンジする建築の世界をテーマに、世界や日本の面白い形の建物をご紹介。現在六本木の新国立美術館で開催されている建築家安藤忠雄さんの展覧会のお話もしました。未来に向けてこれから様々な可能性が広がる魅力的な建築の世界、興味を持ったリスナーの皆さんはぜひチェックしてみてくださいね。そして本日のリサネーのハッピーサプリメントでは、働く大人女子のハッピー処方箋をテーマに、リスナーの OL さんたちから寄せられたメッセージをご紹介。毎日ね頑張って働いている大人女子の皆さんの体験について、リサネーの視点から対処法についてお話ししてみました。リスナーの皆さんもね、私はこう思うとかね、こんな風にやってみたらいいんじゃないかなと思うことがあったら、ぜひ番組までメッセージを送ってくださいね。そして番組では引き続き大人女子大人男子の皆さんの体験談、お悩み、またはこんなことを取り上げてというようなメッセージもどんどんお待ちしております。味覚の秋、秋はね食べ物が美味しい季節ですね。サンマ、松茸、さつまいも、柿、栗、梨、ぶどう、そして新米、それからね一年中出回っているんですけど、チンゲン菜、シャキシャキしたね歯触りで美味しい中国野菜の代表的なお野菜です。チンゲン菜もね気温が下がる晩秋のものが一段と味が良くなるんだそうです。がんを防いだりね、免疫力がアップする成分が含まれて、髪の毛や視力、皮膚、骨などの健康にも良いんだとか。炒め物やねおひたしにして手軽に食べられるのもいいですね。中華料理を食べるときなんかもね、ぜひメニューの一つにも加えてみてください。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリ、 レディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ過去アーカイブなども聞けちゃいます。ぜひダウンロードしてみてください。リサネフェイスブックなどもやっておりますので、番組聞いたよと入れていただければそちらからもメッセージ受け付けております。それではリサネのビタミンサプリ第14回目放送ちはやふる、これにて終了です。ここまでのお相手は、好きなおにぎりの具はと聞かれたら、たらこと鮭、あとはおかかなリサネがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。サンキュー、さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.